るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年10月16日、日本政府は政府の最重要課題である北朝鮮による拉致問題について、新型コロナウイルスが猛威を振るう中でも解決に向けた国際社会の取り組みを停滞させないとの観点から、国際発信ビデオメッセージ、拉致問題解決を求める国際社会の声を公表しました。今回はこのビデオメッセージのうち、今井秀樹氏、ジェームズ・スネドン氏のメッセージをお送りします。最初に今井秀樹氏のメッセージです。
特定失踪者問題調査会家族会の今井秀樹です。弟豊は1969年3月2日夕方4時過ぎ、母親にボタン買ってくると言って繊維持ったまま失踪しました。これが家族との最後の会話でした。2日後の卒業式に卒業生代表として答辞を述べることになっていました。就職も希望通り飯田地下鉄、現在の東京メトロに決まって切符まで送られていました。また親の許しを得て早稲田大学の2部に合格しておりました。高校3年の時、全国工業高校作品展に出展し最優秀美術賞を受賞しており、その金色の受賞プレートには岸信介賞と書かれており、本人の机から見つかりました。それは安倍首相の祖父が首相当時にいただいたものです。豊が北朝鮮に拉致されたと思われる証拠が見つかりました。一つは母親の一行日誌からです。卒業する以前から書いていたもので、平成2年7月から平成9年5月まで7年間に8回の無言電話があったことが書かれていました。その無言電話で一度だけ平成5年10月2日午前9時30分頃、豊を2、3日中に返すと電話の内容が日記に書かれていました。その日付は当時北朝鮮による拉致事件が発覚する前です。母は豊を返すという意味が理解できず、豊の父は昭和63年9月死亡しているため、誰に話すこともなく見せることもなく心の中にしまっていたのです。弟豊が自ら北朝鮮に行ったのであれば、豊を返すという言葉はありえない。まさに拉致以外は考えられません。二つ目は、弟がどのようにして北朝鮮に連れて行かれたか、その場所と思われる地図が50年たち奇跡的に見つかりました。豊の生徒手帳の中に四つ折りになって入っていました。特定失踪者問題調査会に調べていただいたところ、青森県の西海岸にある深浦町、日なし駅、日なし灯台付近の山林、崖であることが判明いたしました。日なしは濁川事件、岩立事件と同様に、北朝鮮の工作員が上陸侵入して逮捕されています。政府は17人は拉致被害者と認定しています。 それ以外の拉致濃厚者または拉致の可能性を排除できない行方不明者を特定失踪者と呼んでいます。北海道から沖縄まで765名を警察庁が捜査しています。安倍総理は任期中に認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者全員を連れ戻すと約束しました。解決の道は必ずあります。拉致問題の会談は行われているものの両国首脳会談は一度も行われておりません。早期解決に一日も早く首脳会談を実現させ成果を見せてほしいです。
次にジェームズ・スネドン氏のメッセージです。
一言日本語で話させていただきたいと思います。私がだいたい19歳日立ぐらい家を出ました。その頃デイビッドがたった10歳でした。それ以降デイビッドまた家出たり韓国行ったりで14歳ぐらい立ち去れ、それ以降私とデイビッドがほとんどの付き合いがなかったです。私が大人としてのデイビッドの経験がほとんどありません。それが私にとってとても悲しい、痛みの深い、苦しみな思いでいっぱいです。でも私そういう気持ちだけ持てるわけじゃなく、たくさんの日本人の家族の皆様、それに北朝鮮の家族の皆様、全く同じような気持ちを持っている人が多いと考えています。北朝鮮は一刻も早く拉致被害者を解放してください。先進国になっているのであれば、それが一切一刻も早くぜひとも返すべきではないかと考えられています。 This is a statement written by my parents.
これは私の両親がスネドン一家を代表して作成した声明です。タイトルはデイビッドへの思い、彼と私たちの博愛精神です。2004年の8月、デイビッドは意に反して北朝鮮の人々への奉仕を始めることになりました。それは少数民族の人々とその地方の素晴らしい景色を見るために中国の雲南省を旅していた時のことでした。中国の麗江から私たち家族に送ってきたデイビッドの最後のメールでは、ヒマラヤ山脈とそこに住む人々を見ることを楽しみにしていました。韓国のソウルにある末日聖徒イエス・キリスト教会の宣教師を務める中で、彼は韓国の人々、言語、文化を愛するようになりました。2004年の夏、彼は北京語を学ぶために北京に行き、アジアの文化への愛着と探求を深めていきました。デイビッドが北京の食料品店で食料品を購入していた時でした。彼は中国で育っている子供たちが韓国語を学ばないことを心配する韓国人女性に出会いました。親切心に駆られた彼はその子供たちに韓国語を教え始めました。デイビッドがアジアでも自国でも人々と仲良くなることができたのは、その人たちへの思いやりと愛情に偽りがなかったからだと思います。人と一緒に仕事をするときは優しく柔和なので、彼はとても親しみやすいのです。例えばデイビッドは中国に旅立つ前の夏に父ビリーと家の仕事をしました。私たち家族はこの仕事をデイビッドがきちんとこなしたことに大変驚きました。父は とても気難しい人だからです。しかしデイビッドは完璧というわけではありません。アイスリンクでアイスホッケーのユニフォームとヘルメットを身にまとい、スケートとスティックを持つとき、おとなしいことはデイビッドへの罵りとなります。彼は長く苦しんできたことで稀有な個性を持つようになったと確信しています。北朝鮮で16年間北朝鮮の人々を観察しながら一緒に暮らしていることが彼の個性をよく示しています。デイビッドが帰ってくると私たちは確信していますが、その時彼は38度線の北側で彼に与えられた苦難を我々家族に教えてくれるでしょう。生まれ持った信念とともに忍耐力が、彼が人生の中の拉致された期間を身体的にも精神的にも克服できるようにしたのです。彼は博愛精神を持ち続けていると我々家族は信じています。我々の仲間である他の家族とともに、北朝鮮の指導者によって拉致された男女子供すべての人々を帰国させるための私たちの努力が実を結ぶことを祈ります。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週はハブの港をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて 3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。